2021年3月28日復活前第一手術。本日は主労の手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。307番を賛美します。307番1回だけになります。最終ページあるいは賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編第31編1節から7節まで。賛美歌の後ろの購読詩編のページも31ページです。詩編第31編の1節から7節までを交互に唱えます。皆様は2文字下がっている箇所を朗読してください。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第31編1節から7節。主よ、身元に身を寄せます。
とこしえに恥を落とすことなく、恵みの御業によって私を助けてくださいした。
あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。
砦の御座を城塞となってお救いください。
あなたは私の大岩、私の砦、皆
にふさわしく私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してください。
あなたは私の砦、
まことの神、主よ、御手に私の霊を委ねます。
私をあがなってください。
私は虚しい偶像に頼る者を憎み、主に信頼します。
お祈りをいたします。教会の頭である主イエス・キリストの父なる神、あなたの光を求めてここに集まってまいりました。自分のようなものでも新しくされるとキリストが教えてくださいましたから、ここに信じてやってまいりました。あなたの御言葉の光、恵みの光によって私たちの心が照らされますように、聖霊によって心が燃やされますように、主を待ち望みます。御言葉を聞く耳のあるものとしてください。あなたの御言葉は道の光です。足元を照らします。あなたがそのように光を与えてくださらなければ、私たちの歩みは闇の中を歩むものとなってしまいます。共におられる主、死の向こうにもおられる主が見えなくなり、不安、恐れ、思い患いに心が固く閉ざされてしまいます。あなたの光を受けなければ自分の罪に気づかず、つぶやき不信仰に生きてしまいます。主の日から死の日までの歩みを振り返りますとき、このような罪を犯したものでありました。今主の前にひざまずいて、まことの悔い改めをすることができますように、主を仰ぎ見るところにいただく平安に満たしてくださいますように。どうぞこの国を、この世界を顧みてください。コロナ禍の中で多くの痛み、悲しみ、嘆きがあります。エッセンシャルワーカーの方々、特に医療従事者の方々を守り強めてください。このような困難の中、政治に責任を持っている人たちをどうぞあなたが顧みて、良き判断ができますように助けてください。この国に建てられているキリストの教会をどうぞ力づけてください。本日は主路の主日、受難週が始まります。主イエスキリストが転ばに乗って平和の王として都に入られました。今私たちの心にも平和の王キリストをお迎えすることができますように、そして教会がここに誠の王が生きておられると高らかに述べ伝えることができますように、キリストの手足となって愛の業に勤しむことができますように、この受難週、今一度キリストの十字架の出来事の意味を新しく知ることができますように、今日この礼拝に来たくても来られない兄弟姉妹、特に弱くされている兄弟姉妹のことを思います。置かれているところにあってあなたも共にいてくださり、この受難週を過ごすことができ、望みに満たしてくださいますように合わせて祈ります。どうぞこの礼拝の終わりまで全てが御心にかなうものとなりますように導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書、ルカによる福音書第23章32節から43節まで。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時 イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ここに教会があると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。日本の教会の教会堂、特にプロテスタント教会の教会堂には十字架が掲げられています。まあ、西川口教会の場合は塔のように屋根のてっぺんに十字架を高く掲げている。また教会によっては壁に大きな、玄関の壁に大きな十字架を掲げている教会堂もあります。また礼拝堂の、私たちの教会はこの真正面に大きな十字架を掲げております。大きさもいろいろありますけれども、礼拝堂に十字架を掲げています。教会によっては礼拝堂には十字架は置かないで、私たちの魂心でに十字架を置こうという伝統のある教会もありますが、それでも教会堂には十字架を高く掲げている教会が大半ほとんどです。十字架って何でしょうか。どうしてそれが教会の印になるのか。今一度今日の十字架による福音書の御言葉からそのことも思いたいと思います。最近は残念ながら結婚式の式をすることがなくなってしまいましたが、結婚式を教会で、まあ、キリスト教式でまた牧師に依頼された時には十字架の前で約束するんですよということ おすすめ、お伝えしてました。十字架って何ですか。たくさんのことは説明できませんけれども、私たち人間がイエスという人を十字架に追いやるほどの罪人であるということ、そしてイエスという方はそこから逃げないで、その十字架を引き受けて十字架にかかってくださった、その十字架の前で二人共に生きていくという約束をするんですよ。それはもうテキストがありまして、東京の教会の先生が書いたテキストがありまして、これ本当にいいなと思って、結婚する方に分かち合って、またその本もプレゼントしてきたんですけども、長い説明は本当にできないんですが、私たちの教会が十字架を教会の印として掲げるということは、ただの飾りではなくて、ここに本当に教会があると、ここにこそ教会が立つべきところがあるということを信じて掲げているわけですよね。で、今日の与えられたルカによる福音書23章の、読みましたところに32節には、2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていって、そして33節には、一人は右に一人は左に、そしてイエスが真ん中に十字架にかけられたという記事があります。で、4つの福音書を読み比べて、また十字架の出来事も読み比べてみますと、それぞれの福音書の違いがありますが、2人の犯罪人とともにイエスが十字架につけられたということは、全ての4つの福音書がみんな書き記しています。イエスは犯罪人、二人の犯罪人とともに十字架につけられた。十字架刑というのは当時の極刑でありまして、恥辱に満ちた刑であり、また本当に痛み、途方もない痛みを負わされる刑であり、そうでありながら死ぬまでに時間がかかる、何時間も死に苛まれるという、本当に極刑で、ありました。その極刑に確かに主イエスは十字架に、十字架刑に遭われたと。その時二人の犯罪人も共にいたということです。で、教会が十字架を教会の印として掲げるということは、主イエスは罪人と共にあお方として十字架にかけられたということができます。で、ある神学者の方がここからこの出来事を説教して、ここに最初の教会があると述べておられました。犯罪人と共にあるイエス、それが教会なんだ。で、今週受難週では少しまた前に戻ってゲッセマネの祈りの記事を祈祷会で読む予定ですけども、ゲッセマネで祈られたイエス様、弟子たちもその時まではそこにいましたが、主イエスが逮捕される、当局に逮捕される時には逃げていってしまいました。で、その神学者の先生は、この二人の犯罪人は十字架につけられているので、もう逃げることはできない、イエスを見捨てて逃げることはない、弟子たちのように眠り込んでしまうこともない、ペトロのようにイエスを知らないということもできない、共に十字架にかかっているのだから。そして主イエスは十字架の上で神の慰め、神の福音をここで語っていらっしゃる。私たちはこの短い箇所を、十字架の出来事を読むときに、やはり驚きますことはイエスの言葉ではないでしょうか。34節。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。 主イエスは自分を十字架につける者のために天の父に彼らの許しを祈り求めてくださいました。そしてその理由は、今この人たちは、そしてまあそれは全人類と言ってもいいんですけども、自分が何をしているのか知らない。何をしているのか、神の子を殺す、その罪を犯しているという人間の罪、その罪を犯している、そのことを知らないでいるんですと。そして、シエスはこの十字架にかかって命を捧げるところに神のご意志を引き受けて、見て引き受けておられたので、この祈りを捧げて、そして十字架から降りずにいてくださいました。けれどもそんなことをつゆ知らず、今私たちこのレントの時にルカによる福音書を読んでまいりましたけれども、35節に行きまして、その十字架のもとにいる人々はイエスを侮辱して語っているわけです。その言葉も記録されています。シエスはこの十字架の近くにいる人たちに3度侮辱されます。で、1度目は35節にあります、議員たち、ユダヤの当局の人々、議員たち、議員たちも嘲笑っていったと、他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよいと。で、この議員の言葉は直訳しますと、彼が神からのメシアで選ばれたものなら彼自身を救うがよいという、彼というふうに言ってるんですね。お前がじゃなくて彼と言ってるんですね。直訳すると、それはもう目の前のイエス、ナザレのイエスに対してあなたという呼ぶことももうやめている、一言のようにそのように言っている人たちの姿がありました。次に36節37節にありますが、兵士たち、ローマの兵士たちがイエスを侮辱します。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言います。で、この水ぶどう酒というのは一般民衆の飲み物、安い酒だったそうです。王様は絶対飲むことがなかったのでしょう。そしてユダヤ人の王という罪状書きが書かれているイエスに、この一般庶民の安い酒を差し出してバカにしている、王様に安い酒を差し出して侮辱している、そして自分を救ってみろとあざける、そういう兵士たちの言葉があります。そして3度目に39節ですけども、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。イエスの右と左に犯罪人がそれぞれ十字架にかけられたんですけども、片方の人がこう言いました。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみよ。この人自身十字架にかけられていますので、自分自身と我々を救ってみろと罵ったわけです。で、これをして主イエスは十字架の下で3度、異なる人たちから侮辱された。で、その侮辱の内容というのは、十字架から降りてみろ、自分を救え、自分で自分を救えという、そういう言葉でありました。で、メシアならそれができるはずではないかという、そういう考えですね。今月の3月の西川口であるに、何度も語ってしまって申し恐縮なんですけれども、このよう、この同じようなことを書いたんですね。私たちがキリスト、メシア、救い主とイエスを、イエスはキリストであると信じている、そこに信仰の告白があって、それによって洗礼を受け制裁に預かるわけですけれども、そのようにもしキリストだ、イエスだという言葉を使ったとしても、 もしかすると偶像礼拝をしているんではないかというそういうことで、ここでもメシアで、メシアという言葉はヘブライ語から来てまして、油を注がれたものという意味で、このヘブライ語のギリシャ語に訳したのがキリストなんですね。で、まあ、メシアではないか、キリストではないか、そしてもしメシアである、キリストであるというなら、自分を救うがよいと、十字架から降りて自分を救うがよいと、三度侮辱されたわけです。で、この人たちもキリスト、メシアって言葉を使ってるわけです。で、その人たちが使うメシアっていうのは、十字架が降りてで自分で自分を救う、それを見たら信じてやろうという記事も他の福音書にありますけど、メシアなら十字架から降りて自分を救えるはずだと、それが人間の考える救い主であり、まあ、人間の願う王であるということです。けれども、もう一人の犯罪人が語った言葉があります。40節ですね。もう一人の犯罪人がこのように述べました。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのです。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。この十字架刑にかかって当然なんだ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。十字架のもとにいる人たちがイエスを侮辱して、侮辱の言葉を浴びせているところで、十字架についているこの人は気がついたんですね。この人は何も悪いことをしていない人なんだと。そして自分たちと共に同じ十字架の刑を受けて共に死を担おうとしているメシアなんだ、キリストなんだということにこの人の目は開かれたんです。まあ、どうしてこの人の目がそのように開かれたかはこれは書いてないので、分かりませんけれども、でも34節のイエスの言葉、そしてこの言葉に本当に歴史の中で多くの人がここにキリストがいらっしゃるということを知らされた御言葉を聞いたからではないかと私思います。父よ彼らを許しください、自分が何をしているのか知らないのですというこの言葉を聞いて、そして自分が置かれている場所が実は誠のメシアキリストの前に自分がいるということに、そしてそのメシアであるお方が同じ刑を負って一緒にいると、共に死のうとしているということに気づかされた。そしてこの人はもう死を目前にして明日はないという状況の中でイエスに向かって語りかけます。42節、イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。このもう一人の犯罪人はイエスがあなたの御国、神のご支配の中においでになるという信仰を得たということです。必ずこの方は神がご支配をこの地に、この世界に来たらせてくださるという信仰の告白をここでしているんですね。あなたの御国においでになるという。けれども自分がその神のご支配の中に到底入ることなどできない罪人なんだということを深く自覚していました。私たちは自分のやったことの報いを受けてこの十字架刑に値する罪人なんだ。ですからこのイエスの憐れみにすがって、その時にはどうぞあなたの心の片隅にこの私を思い起こしてください、もうそれだけでもう十分です。そんなことも申し出ることも 羽ばたいたかもしれませんけれども、それでも言わずにおれなかったこのイエスという方をのに対する信仰を告白せずにはおれなかった。そうしますと主イエスがお答えくださいます。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。あなたは今日、この今日ですね、ザーカイさんの説教の時にも申し上げました、今日、昨日、今日、明日というふうに刻まれる今日ではなくて、特別なその日、その今日、神の時である今日、その今日ですね、私と一緒です、イエス・キリストが共にで楽園にいると。これはパラダイスという訳もありましたけれども、パラダイスというのはギリシャ語の旧約聖書でエデンの園を指している言葉だそうです。ですから神の園にいると、神の国にいると宣言してくださいました。ここに教会があります。十字架のキリストから救いの御言葉を聞く、救いの出来事が起こる、死を目前にしてもうこの人の生涯は間もなく終わる、本当にその最後の最後で信仰の告白に導かれて、そして到底自分が望み得ない恵みの中にシエスが引きずり込んでくださる。はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいると。このシュエスの福音が、慰めが、命の言葉が語られ聞かれるところ、それが教会です。そのことに目が開かれるのは聖霊によらなければなりません。イエスを罵っている人には今神の恵みの中で何が起きているかは見えません。ただ聖霊に導かれて、私たちがここでイエスは十字架の上でも救いの御業を果たしておられ、福音を告げ知らせておられるということ、そして死を目前にしてもう明日はない、もう今しかないという人が恵みによって救われたということ、そういう出来事が教会で起こるということ、その神学者の先生がおっしゃったように、イエスと共にいる犯罪人、それが教会なんだ、弟子たちは後からここに加わったに過ぎないんだと語っていらっしゃいました。本当にそうだなと思います。私たちも同じものです。でルカによる福音書はこのようにして、十字架の主イエスこそキリストなんだと明かししている。それはイザヤ書の42章の一節に予言されていました。今回もその御言葉を見て説教を終わりたいと思います。イザヤ書の42章の一節に、前回もご紹介しましたけど、主のしもべの歌というのの一つの歌があります。皆さんがよくご存知なのは50章だと思いますけども、4つあるうちの一つで最初に出てきます。旧約聖書の1128ページの40、イザヤ書第42章の一節をお読みします。込み出しで主のしもべの証明と書いてあるところですね。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。これが主のしもべだと。 主なる神が選び喜び迎えると予言されています。そしてこの予言の言葉が実はルカによる福音書の最初の方で響いていたんですね。それが第3章のお開きになるから第3章の22節でイエスが洗礼を受けられた出来事なんです。新約聖書の106ページになりますがどうぞ聞いてください。このイザヤ書の42章1節の言葉がイエスが洗礼を受けられた時に天から響いたんです。ルカによる福音書第3章22節聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。これは主が喜び迎えるという言葉なんですね。そしてこの言葉がと響き合う言葉がもう一箇所、9章のルカ9章の35節出てくるんですね。ちょっと何度も聖書開かせてすみません。123ページです。お開きになれる方、ルカによる福音書9章の35節、この記事はイエスの姿が変わる栄光に、主イエスが山の上で栄光に輝くという出来事の中で天から声がしたんですね。9章35節するとこれは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。父なる神の御声が雲の中から聞こえました。これは私の子、神の子、選ばれたもの、神によって選ばれたもの、これに聞けという声がしました。でこれ前回も話したのと似たような感じでルカの前の方と今のところは中ほど、そして今日最後のところにはあざけりの言葉の中に、議員たちのあざけりの言葉の中にさりげなくルカはこの予言を記しているんですね。今日の箇所に戻りまして、23章の35節もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。議員たちのあざけりの言葉の中にこのイザヤ書42章1節そしてルカの3章22節ルカ9章の35節と同じ言葉が記されているんですね。そしてルカはこの銀たちの侮辱の言葉の中にさえここに神からのメシアで選ばれた者がいると、神との関わりの中で立てられた王であるイエスが、キリストがここにおられるのだと証ししているわけです。それは十字架から降りないキリスト、十字架から降りないで犯罪人罪人と死を共にして死を担ってくださるキリスト、そして十字架の上で救いをなされるキリスト、そしてこの方が今度祝います、イースターを祝いますが、死に勝利して復活し今も生きておられ神の右の座で私たちのために取りなしていてくださる、その方の死と命によって私たちは今支えられている。この犯罪人に語ってくださった福音をいつも新しく聞かせていただいている。あなたは今日私と一緒に楽園にいる、もう今ここに神のご支配の中にいる。その神のご支配は私たちの地上の生涯が今日終わったとしても、この人のように明日はないかもしれない、そのように地上の死を終えたとしても 永遠の今日、神のご支配の中に生かされる。その救いを、主イエスは果たすために十字架から降りられない。メシアであるということを、ルカは証ししてくれる。私たちもそこにこそ、教会が、最初の教会があるんだ、ということを信じて受け取ります。祈ります。イエス・キリストの父なる神、十字架は私たちの教会の印です。これは本当に痛ましい死刑でありますが、そこに私たちの救いがあり、恵みがあり、また神の愛が示されたと信じております。十字架のキリストこそ私たちの救いであり、そこから福音の言葉が聞こえてまいります。私たちは今日イエスと共に生きる、永遠に神のご支配に生かされることを信じてまいります。どうぞこの良き知らせをこの世界に私たちも分かち合うことができますように。尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌280番を賛美します。賛美歌280番。
またこの日をもって来週の復活の日を楽しみにして歩むことができることを本当にありがとうございます。今お捧げしました献金をどうぞ神様の御手によって強くお使いくださいますように切にお願いします。またこの恵みが今日ここに通えない方々においにも生きておきますように、どうぞ聖霊様お伝えください。それなお、ここに集います兄弟姉妹ともにこの感謝を主イエスキリストの御名でお祈りします。
アーメン。聖詠賛美歌の24番賛美し、祝福と高層を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。
Thank you.
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。